皆さん、おはようございます。 YouTube で今日礼拝に参加していってくださる皆さんも歓迎したいと思います。おはようございます。まず聖書のテキストをお読みしたいと思います。今日は一箇所だけです。ローマ人への手紙の第15章13節です。ローマ人への手紙第15章13節です。はい、入ってません。はい、じゃあ私がお読みいたします。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。素晴らしい御言葉ですので、皆さん一緒に声を出して読んでみましょうか。よろしいですか。3、はい。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。はい、ありがとうございます。今日私は望みを持って生きよう、こういうテーマでメッセージをさせていただきたいと思います。皆さん、今はもうお亡くなりになりましたけど、杉村春子さんという女優さんをご存知でしょうか。多分年配の方々は知っておられるかもしれませんね。もうお亡くなりになったんですけど、この方は名女優だったんですね。なぜかというと、彼女の芸のその素晴らしさ、明治、大正、昭和、この三代を生きて、女の一生という素晴らしい劇をですね、なんと彼女は947回も演じられたんです。皆さん、947回もね、この一つのお芝居、女の一生というこの劇をですね、芸を演じられたことで、そしてまたその芸の磨かれた、研ぎ澄まされた素晴らしさに日本の多くの人々は非常に感動を覚えたのですね。彼女が言った名ゼリフ、こういうのがあります。誰が選んでくれたのでもない、自分で選んで歩き出した道ですもの。これが彼女の名文句となって、彼女のお墓のところにもこの文句が刻まれていると聞いております。そうですね、人生はいろんなことがあります。人生は一つのランナーのように例えることができると私は思います。実はこの杉村春子さんがですね、走るという演技をしたときに非常に興味深いことを彼女は語っていました。それは走り方をいわゆる私は演じ分けたんです、こう言ったんです。どういうふうに演じ分けたかで言いますとですね、一番若い頃はですね、顎で走る。顎で走って、顎がこう前に出て走ってるって言うんですね。そして年齢が行くにつれて胸から走る。年齢が胸からこう走るね。そして皆さん、年が増してくると、高齢になってくると、今度腰から走る。すいません。こんなディスプレイして申し訳ないんですけれども、皆さん同じ走り方でもね、若い頃と、そしてまたそうでない。年を取った頃と歩き方が違う、走り方が違ってくる。まあそれはそうですね。確かに年を取るとぎっくり腰も来ますしね。まあいろんなことが起こってまいりますよ。ですからそんな思うように決して歩けないです。皆さん、ぎっくり腰が悪いわけです。誤解しないでください。私も何度も経験しましたので、はい。道路車であります。道路車とは言わないですね。これは経験したのでありますけどですね。このような走り方、非常に興味があるんですけど、私たちは人生、どんな走り方をしてますか？顎で走ってるんでしょうか？胸で走ってるんでしょうか？あるいはまた腰で走ってるんでしょうか？まあいろんな走り方が私はあると思いますけど、いずれにしろこの人生は一度しかないんです。一度しかないチャンスを私たちはどのような走り方をするのか。まあどのような走り方をしても大切なことは、それは目標設定です。どこに向かって走るか。この設定をしっかり持つことですね。聖書はこの御言葉のように、このように語っていますね。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みに溢れさせてくださいますように。皆さん、この聖句を注目して読んでいただきますと、望みという言葉が2回出てまいります。望み。この望みという言葉、これはギリシャ語ではエルピスと言います。このエルピスという言葉は、今出ておりますように、目標を達成した満足感から湧き上がる望みのことです。 もう一回言いますね。目標を達成した満足感から湧き上がる思いのこと。これがエルピスという言葉なんです。つまり、皆さん、山登りされる方はご存知でしょう。苦労して汗をかいて山の頂まで、頂上まで登っていく。でも山の頂上に登った後にですね、その達成感に満たされて、そして到着したことで、本当にほっとするわけですね。そうです。でも登っていく途中はですね、目標に向かっているんです。そして目標に到達した時にその満足感にした。この種類のいわゆる望みです。あるいはまた仕事をしてどうでしょうか。皆さんがお仕事をなさって自分の目標があって、その目標に到達した時はほっとされるでしょう。目標到達した。そしてこの目標到達に望みを置いてまた仕事をなさっていると思いますけれども、そこで味わうところのほっとした、この、印象、感じ。こういったものが実はエルピスという言葉なんですね。それはまだ手にしていなくても、未来にあることを確信して受ける喜びのことなんです。皆さん、こんな素晴らしい望みがあるのでしょうか？私たちの人生を見るときにいろんなことがありますよ。戦いが連続であります。理不尽なこともあります。理解できないこともたくさんあるんですね。しかし聖書はこのエルピスという言葉は喜びと期待を意味しているんです。で、このことを私たちは受け止めるのは信仰が必要なんです。信仰というのは信じるということ。簡単に言えば、信頼するということですね。難しいことではない。信じられないから難しいんですけども。でも、誠の期待を神様は私たちに、誠の喜びを神様は私たちに与えたいと願っていらっしゃるんです。皆さんは、また私たちは、この望みを得ることができます。望みの神であるからです。聖書の神様は、実は望みの神であると御言葉は語っています。ですから私たちはこの望みの神にあって喜びと期待をいただくことができるんです。ではどうすればいただくことができるんでしょうか。今日は2点皆さんのお手元のレジュメに従って進んでまいりたいと思います。まず第一、思考の転換です。思いと考えを変えるということです。私たちは長年思いと考え自分なりに持っておりますよね。私たちの視点はどうでしょうか。どんな思いで毎日の生活を私たちは過ごしているでしょうか。世の中をご覧ください。あまりにも暗い話が多いですよね。世の中には不正があります。また汚職もあります。そして虐待もあります。いじめもあります。そして嫉妬もあり、暴行もあり、殺人まで起こっております。私たちの心を悲しませる悲しい出来事がもう十分だ。と思っても、次から次にまた起こってきている。どうしてこんな不幸が多くあるのでしょうか。私たちが悲しいこういった事実ばかりを聞いていると、当然のことながら、私たちの心も、口から出る言葉も悲しい言葉になってくるんですね。いかがでしょうか。私たちは人生の一面ばかりを見ていないでしょうか。アメリカでこんなことがありました。一人の牧師が非常に大きな試練の中に置かれているご婦人の家を訪ねて、いわゆる家庭訪問をいたしました。牧師は何とかしてこのご婦人を慰めてあげよう、励ましてあげようと思ったのです。しかし牧師はいろんなことを語ったんですけど、彼女を慰めることはできませんでした。まあそれほど問題が大きかったんです。そして彼女の心の中はもう悶々として本当に苦しそうでありました。そこで牧師は彼女がちょうどそこで作っていたところの刺繍があったんですが、刺繍を手にしたんです。そしてこう言いました。糸がとっても複雑に絡み合っていますね。なぜこのようなものを作っているのですか？時間の無駄だと思いませんか？こう、牧師は彼女に言いました。すると彼女は刺繍を手にして、ひっくり返して、先生がご覧になった刺繍は裏側をご覧になったんですよ。そして表側にしたんです。表側にすると見事な刺繍がそこに描かれていたのです。牧師は、その通りだ。あなたのいろいろな問題、私たちは裏側から見てたら、もう本当に複雑で分からないことたくさんある。しかし、表側から見るならば、これは神様の側から見るとか、見事なピクチャー、写真になっているんだ、ということを話しました。そうです。神様は、あなたの人生を 実は素晴らしい作品にしようとしておられるんです。でも私たちは神様がわからないと、自分たちにそのような神様の計画があることが理解できません。しかし、聖書を読んでいきますと、神様という方は、私たち一人々に素晴らしいご計画をお持ちであることを理解することができます。大切なことは、私たちの視点です。刺繍の裏側の複雑になったその糸の絡み合った糸、こんな問題ばかり見ているんではなくして、表側を見ていただいて、見事なこの写真を見てください。この表側を見ることが大切。つまり、思いと考えを転換することです。視点の転換です。神様は最高の芸術家であると思います。神様が作られる芸術は最高作品であるはずです。しかしながら、なぜ私たちはその最高作品となっていないんでしょうか。それをブロックするところのものが残念ながらあるからなんですね。ですから、芸術家である神様の素晴らしい腕を信頼してください。そこから実は人生が大きく変わるんです。皆さんも私たちの人生を、私たち一人の人生を裏側から見ることがないように努めていただきたい。見方を変えて見ること、いわゆる思考の転換です。この御言葉、もう一度お読みしましょう。私たちは、ごめんなさい、使徒の働き17章28節、こう書いています。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。あなた方のある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。この御言葉、私たちは、つまり人間は、人類は、すべて神様の中に生き、動き、存在している。こういうものであると。ですから、私たちまたその子孫である。つまり、先輩もそうだった。先人もそうだった。そして私たちの後の後世の人たちもそうなんだ。すべてのものは神様の手の中に生き、動き、存在している。こう、聖書は教えております。そうです。神様というお方から見える視点、それは全く違うんです。聖書は、天と地を作りになった創造主なる神様がおられるということをまず教えております。しかも神様は、被造物を作られたものを最高作品としてお作りになられました。皆さん、被造物、神様から作られたものをご覧ください。例えば植物です。何という不思議でしょうか、植物。あの小さな種が地にまかれると芽を出してくれます。そして時が来ると美しい花を咲かせてくれます。この講壇の前には毎週姉妹によって美しい花が生けられております。本当に見事でありませんか。元は小さな種ですよ。小さな茎ですよ。それがこのような立派な花を咲かせてくれている。不思議ですね。そして皆さん、このお花を見る私たちはどれほど心が癒されてくるんでしょうか。そしてこのお花の種類は数えきれません。世界にどれほど多くのこのお花の種類があることでしょうか。神様はその一つ一つを全部ご存知なんです。すごい方ですね。また皆さん、果物を見てください。日本はフルーツ大国です。フルーツ王国と言ってみましょう。本当に春、夏、秋、冬、年中フルーツがあります。私もフルーツが大好きなんですね。よくフルーツを私はデザートも食べますし、その間でもよく食べます。皆さん、時が来ると果物は見事な実を結ぶんです。そうです。そして日本の多くの、そしてまた海外にいる多くの人々にもこの豊かな実を提供して、そして楽しませてくれてますね。皆さん、私たちはこの果物一つも人の力によって作り出すことができない。神様が祝されて、実はこのフルーツを実は神様私たちに与えてくれます。皆さん、これからね、干し柿のシーズンなんです。干し柿。皆さんきっとお好きでしょうね。でも干し柿のもとは渋なんですね。ヨーロッパに柿はあるんですけど、ヨーロッパは甘柿がないんですよ。で、私それ全然知らなくて、初めの時。店頭に柿が並んでた時、それを買ったんですね。そして、洗ってガブリってやったら、うわー、もう口の中全部渋。本当に渋がね、口の中ブワーっと回った記憶は、今も忘れることはできない。ヨーロッパの柿は、実は、向こうでも柿って言うんですよ。ドイツではね、柿って言う。渋柿ばっかりです。ところがこの渋柿をですね、 顔を向いて、そして太陽の下で干しておくと、いわゆる干し柿ができるんです。ね。うちの家内が今、約30キロ、毎日朝から晩まで、こう干し柿をやってるんです。もう手がもう柿色になってるぐらい、一生懸命朝から晩まで顔を向いてますけど、これは干し柿が出ると食べる方が喜んでくださるということで、彼女は、それが彼女は喜びですから、一生懸命やってるんですね。もうその時は近くに寄れません。本当に一生懸命柿向いてる。まあ、渋柿でも皆さん、こういうふうに使い道がある。まあ、考えてみると、私たちは本当に無駄なものは一つもないと私は思うんです。私たちは無駄だ、役に立たない、いらないと思うことがあるんですよね。でもそうじゃない。果物一つ一つは豊かな栄養分があり、そして私たちが摂取する必要なんです。そして私たちの胃を、そして私たちの心を本当に満たして満足させてくれるんですね。またお魚見てください。私はいつも不思議に思うんですけど、皆さん鮭。あの鮭の卵を孵化するんですね。で、孵化して成長していくとですね、そして大きくなっていくと鮭は必ず元の川に戻ってくる。まあ、専門家の方はそれはアナライズされるでしょうけども、皆さん。小さな卵は孵化して、成長して、そして自分の生まれたところに戻ってくるって言うんです。北海道ではそのありさまをよく見ることができると思います。皆さん、あの、ウミガメもなんかそうだそうですね。自分が卵を産んだところ、砂浜で、ぐーで、そこのところにやっぱり戻ってくる。不思議に思いませんか、皆さん。本当に不思議に思います、私は。考えられませんですね。なぜでしょう。私たちはまだわからないんです。まあ、それなりに専門家はアナライズして説明をするでしょうけれども、また人間見てください。人間はもっと不思議だと思うんですよ。人間は小さな小さな受精卵、正常であればお母さんのお腹の中で母体で成長していきます。そして非常に精巧に作られていますよ。非常に作られて時が満ちると子供は生まれ、誕生してくるんです。親が一番初めに赤ちゃん見た時に、5本の指が揃ってるか、足の指が揃ってるかどうかっていうことですね。健康かな？健康な赤ちゃんかな？おぎゃーと言ってね、赤ちゃんが泣くと、そして、ナースやサンバさんが元気なお子さんですよって言ったら、ほっとしてね、喜ぶんですよね。健康な赤ちゃんが生まれるってことは、それは親にとっても最高の喜びだと思いますね。そして、このような小さな小さな、受精卵が、母体の中で成長して、誕生して、子供は生まれてから成長していくんです。はじめは赤ちゃん小さいですよ。ほんと小さいです。うちの子供たちは3人ともドイツで生まれたんですけども、家内が出産した時、確か2番目の子供が産んだ時だったか、1番目の子供か、ちょっと記憶ありませんけどね。家内の病室の横に黒人の人が赤ちゃん産んだんですよね。そして、ドイツの方は、ドイツの方々は当時ほとんど白人だったんですね。だから白人と、それ黄色人種と黒人の方がいたんですね。それで、赤ちゃん生まれたらですね、黒人の赤ちゃんもね、赤いんですよ。で、うちの子供たちも赤かったんです。で、白人も赤いんですね。あれ、1日か2日経っていくと、皮膚の色が変わってくるんですね。びっくりしました、あれ見た時に。赤ちゃんってよく言ったもんだなと。やっぱり、その、なんて言いますか、黄色人種、白色人種、あるいはまた黒色、いろいろ違ってもですね、やはり人間は人間、同じだということです。ある時期になると、子供は成長ホルモンが出て、どんどん大きくなってきます。教会学校に来ている子供たち見ても、この間までこのぐらいだった子がね、ぐーんと大きくなって、やがてお父さんお母さんを追い越すぐらいの背丈になってしまう。親にとってはとても大きな喜びでありますけれども、不思議と思いませんか？どうして子供たちが、のうちにね、あんな小さな小さな子供のスタートかみたいな、どこにそのホルモンがあるんでしょうか？すごいと思いませんか？そればかりじゃない。成長に伴って心の変化も起こってくるんです。心の変化が起こってきて、だんだん大人になっていくんです。で、これがないといつまで経っても子供で困るんですね。でも時が来ると、普通であれば、やはり大人に心の変化が起こって、なっていくんですね。皆さん、今コロナパンデミックで本当に日本、あるいは世界中が大変な状況に置かれていますね。このコロナパンデミック、コロナの中にあって大きな問題になっているのは自己免疫力です。免疫力です。 大体病気ということに対して勝つことができる力、免疫。この力があれば病気に打ち勝つことができるわけですね。だから負けてしまうから、病原菌の方が強いから、自分よりの免疫力よりもね、負けてしまうんだ。そういうふうによく言われます。そういうことで今免疫を力を高める治療が非常にポピュラーになっています。いわゆる免疫治療という。私も免疫治療を受けました。非常に有効でした。私の場合はね。まあ、個人差あると思いますけど、皆さん、私たちの体の中には免疫力があるんです。少し風邪をひいた時に。自分は力で何とか自力で治そう。そういうような力がある。一体どうしてそれがあるんでしょうか。不思議と思いませんか、皆さん。どう考えても不思議ですね。人間の体ほど不思議なものはない。と私は思っています。私たちはすべて神様の手の中で作られたもので、神の中に生き、動き、存在していると聖書は教えています。ですから人間が作り出したものではありません。人間が私たちが想像して作り出したものではない。聖書は神様がお作りくださった。こう教えています。で、これは大変重要なことです。なぜかといえば、私たちは物事が順調にいくと、神様を必要としない。関係ない。私ができるんだ。私でやっていけるんだ。もう自分が中心になって物事を考えてしまいやすいからです。そうでありません。見方を変えてください。神様という方がおられ、神が私たちを作り、そしてお一人お一人を本当に愛してくださっていること。そして最高作品としてあなたの人生を祝福したいと願っておられること。これをぜひ覚えていただきたいんです。神様は作られたものにそれぞれ目的を持っていらっしゃる。被造物に目的を持ったら、ですから私たちにも目的は神様は持っておられます。しかし私たちが苦しみ、不幸に遭い、悲しみばかり見ていると心がその思いに支配されていってしまうんです。そうです。ですから思いを変えること、変えていただきたい。どのようにすれば変わるんでしょうか。それは良い肯定的な話を聞くことです。良い肯定的な話を聞くことによって私たちは思いが変えられていくんですね。聖書は語っています。ローマ15章13節。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みに溢れさせてくださいますように。聖書は神様という方は望みの神であると教えています。望みには喜びがあります。望みには期待が潜んでいます。喜びは神様からの贈り物です。私たちは人間関係の困難を覚えるときに自分に責任があるとは思いたくありません。むしろ他人に矛先を向けてしまうんです。そうです。しかし、まず自分が変えられることによって人間関係は変わるんです。期待もそうです。それは肯定的な期待です。良いことを起こるという期待です。なぜなら、神様は良い神様であるからです。では、望みを持って生きるにはどうすれば良いんでしょうか。それは申し上げたように、思いと考えをの転換することです。もう一つ大切なことがあります。それは価値観を知ることです。値を知ること。あなたの生涯の値を知ることです。人間は価値ある存在であると聖書は教えています。多くの人々は神様が分からないとき、どのように、どこに価値観を置くんでしょうか。ある方は富に価値観を置くでしょう。財産に、あるいはまた学歴に、あるいは名誉に、あるいは地位に、こういったものに私たちは価値を置くことが多いのであります。では、それが本当の価値ではないということを私たちは知っています。なぜなら、私たちはそれを持っていくことはできないからです。一体どこに人の価値があるんでしょうか。話変わりますけれども、もうすぐ寒い寒い冬がやってまいります。今年の夏は猛暑だって、せいか、非常に寒いそうです。非常に寒い冬がやってくるそうです。大寒波が襲ってくるときにですね、各地は大雪に見舞われますよ。交通機関もストップしてしまうんです。するといろんな支障が出てしまいます。雪国の方々は大変だと思いますね。私はこの雪を見る過程では素晴らしい、美しいと思うんですけど、実際雪国に生活するってことはこれは大変なことだと思いますね。でも雪ができる過程、 どのようにこの雪ができるんだろうか。これを見るときですね、非常に興味深く私は思ったんです。空にある雲は水蒸気を含んでおりますね。そして上空の気温が低いときに、その雲が氷の結晶を作るんです。そして、この結晶が、いわゆる氷晶、氷の晶ですね。氷晶と呼ばれるので、氷晶が液体の水が凍ってできたものではなくて、気体の水蒸気が、いわゆる昇華して直接固体になっていくと。そして雲の中で出来始めた頃の氷晶は非常に小さなものなんですね。直径 0.01 ミリだそうです。もう肉眼ではとても見えない。しかし、この小さなこの氷晶がですね、実は雪の幹になる元なんですよ。はい。ここにいくつかの雪の紋章がこう出ておりますよね。ですから、細かいこの氷晶の周囲には高い密度ですね、水滴が浮遊していて、その水滴が上昇して、その氷晶の正面にこのついていくとですね、そしてそれが成長して、だんだん大きくなっていって、雪の形になっていく。だから、この氷晶の形の大部分は、この過程で決まると言われていますけれども、温度とか風などのいろんな条件が複雑に絡み合って、そしてそれが氷晶から雪というふうになっていくと、こう聞きました。雪は直径 0.5 ミリから、大きなものは1センチ角まであるそうです。ですから、雪は結晶と言われていますね。今画面に出ておりますよ。これなんです。結晶なんです。皆さん、アメリカで雪の結晶を専門的に研究した学者の方がいました。彼はこの雪を顕微鏡で通して、なんと2000以上の雪の結晶の写真を撮ったんです。2000以上の雪の結晶がある。いろいろな結晶がある。しかも彼は言いました。一つ一つの結晶は、幾何学的に完全な形をしているんだと。どれ一つとっても同じ形のものはなかった。それを発見しました。神様は雪の結晶一つ一つ特別にデザインされたんです。皆さん、なんと素晴らしいことありませんか？私たちが当たり前に雪と思っていることでも、この一つ一つの中に素晴らしい芸術の姿を見ることができます。同じように神様は、人をユニークな独創的な存在として創造されました。そうです。考えてみると、ここにいる何十名の方々、みんな性格が違うじゃありませんか。人格も違うじゃありませんか。好みも違うじゃありませんか。そして、お働きも仕事も、いろいろ興味も全部違うんですね。そうです。その意味でユニーク、独特なものがやっぱりあります。みんな違っていいんです。みんな違ってそれぞれ違うものが与えられている。そうです。私たちはその作品なんです。なんという素晴らしい作品ではありませんか。しかも貴重な作品です。仮に10人ここにいて、10人が同じ性格だったとするならば、これつまんないですね。面白くないです。でも10人いらっしゃって、A さんはこれができる。B さんはこれができる。C さんはこれもできる。D さんはこれがある。いろんな方々が集まって、お互いを和合し合って、助け合って、理解し合って生きることによって、素晴らしいものが生まれてくるんですね。それに皆さん、あなたと同じ人、同一人物は一人もいないということです。双子であっても、三つ子であっても、五つ子であっても、同じではないって言うんです。パッと見ただけでは同じような。でも、よく見ると違うんですね。そうです、皆さん。実に芸術性が高い作品。それはあなたです。そう考えてくると、あなたは貴重な存在であるということを覚えてください。よく私たちは、私なんかダメです、ダメです、こう言うんです。ダメではないんです。神様があなたをご覧になっている、あなたを最高の作品としてお作りになられた。だから、あなたにあるもの、いわゆる持ち味、これを出して、お仕事においても、人間関係においても、家庭においても、それが生かされてくることこそ、実は神様が願っておられることなんです。つまり、あなたには価値があるんです。値があるんです。これは神様の視点から見る見方なんです。そのような見方をしていかないときに、ああ、こいつはダメだな。あれもダメだな。否定的な思いになっていって、だんだん沈んでいってしまう。結果、悲しみの中に入ってしまう。そうではありません。 神様は私たちを最高の作品としてお作りになられた。そうそう。神様が期待する人、それはどんな人でしょうか。何が必要でしょうか。それは神様を信頼する人です。作り主を信頼することです。作り主を信頼することによって作られた人はますます神様に用いられるんです。一つの例をお話しましょう。神様という方が山の上にいるとしましょう。これは現実的じゃないですけど、わかりやすく話します。山の上に神様がいるとしましょう。そしてその神様は全能です。すべての能力をお持ちであります。すべての問題も解決できるお方です。何一つ解決できない問題はありません。この山上から見るならば一目瞭然です。下にあるものは全部見えるんです。そしてすべてを見通すことができるんです。そしてそこに登るのはどの道が一番近道であるか、効果的であるかもよくご存知なんです。あなたは今、その山の頂に頂上に登って行こうとしておられるでしょう。まもなく山上に到達して、山上にいるお方にお会いしようとするんです。そうです。山上にいるお方、神様にお会いする。これが山登りで歩む人生の山です。さあ、目標に近づくとどうなりますか？そこまではしんどいしんどいと言っていた。辛いなと言った。足が重いなと言っていた。その人がですね、皆さん、まず第一に勇気が湧いてくるんです。なぜ？ゴールがすぐそこだからですよ。もうすぐゴールに近づくことが分かると勇気が湧いてくるんです。ですから、私たち、加齢とともに身体は衰えていきますけど、神様の国に入ることができるという確信を持ったクリスチャンたちは、内なる人は勇気が湧いてくるんです。体は加齢とともに老いてきます。しかし、内なる人は、ね、勇気をいただくことができる。これがキリスト者、神様を信じる人の特権であります。素晴らしいことなんです。ですから、そのような状況にあって、2番目、力が湧いてくるんです。そうです。もう少しでゴールに、もう少しでその頂上に入る、神様の国に入ることができるという、そのことがはっきり分かるときに、力が湧いてくるんです。これは素晴らしいことです。そして、第3番目、平安が与えられることです。皆さん、勇気が湧いてきて、力が湧いてきて、でそのような状態に置かれるときに、私たちのここには、平安、シャローム、神様が与えてくださる平安。人間が作り出すところの平和、平安ではありません。この思いこそ、望み、エルピスという言葉です。この思いこそ、エルピス。神様はこのような思いを私たちに与えてくださる。これが実は聖書のメッセージなんです。そうです。もう一度、ローマの手紙の15章13節をお読みいたします。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みに溢れさせてくださいますように。ローマ人の手紙は、神様がこの望みの神であることを、この一節で2回繰り返して述べております。神様は約束されたこと、聖書に書かれております。これは、しかりであり、アーメンであると聖書は言っています。しかり、これはイエスですね。アーメンって、その通りです。確かにそうですって言います。その代表的なものは、イエス・キリスト様の死と復活です。イエス様がお生まれになることは、旧約聖書の時代、紀元前から予言されていました。確かに皆さん、このイエス様は、今から約2000年前に、イスラエルのベツレヘムでお生まれになられました。そして公の生涯を約30数年間過ごされて、人々の前で御業をなさりました。そして人々の前で、イエス様は十字架にかけられた後、天に昇って行かれましたね。その前にご自身が復活されたわけです。そうです。これらのすべての事柄は、実は聖書は語ってきたこと、しかりであり、アーメンであると聖書は教えています。そうです。復活、蘇るということ、死を打ち破るということは人間にはできません。神しかできません。ですから、イエス様が蘇られたということは、神なるお方であるということです。で、これが真実でなければ嘘です。嘘であれば、キリスト教は、あるいは教会は、牧師は、嘘をずっと語り伝えたことで、大変なことです。そうであったらいけない。正直でありなさい。正しくありなさいと教えている聖書が嘘を語ってきたでしょうか。それは大きな過ちでありますね。そうです。復活、イエス・キリストは蘇られた。これは聖書が語るメッセージです。 それは神の言葉を信じる者には、実は期待が与えられる言葉でもあるんです。なぜ？私たちは地上のこの肉の体はこれで終わります。いつか。でも、私たちの魂は永遠に生きることができるんです。復活することができる。で、このことを受け止めるのが信仰です。誤解しないでいただきたい。頭で理解することではありません。どれだけ優秀な方であっても、どれだけ優れた方であっても、頭でこれを理解することは困難でしょう。皆さん、心で受け止める。心でこれを信じることですね。じゃあどうすればよいんでしょうか？心で受け止めるには。それは、心を支配している問題、罪という問題を除去することです。私たちの内側には、汚れた汚い思いがあるんです。この汚れた汚い思いで、神様のことを、神の国を知ることはできないからです。神様は愛なるお方です。ですから、この罪なる汚れを洗い清めるために、清いお方、イエス様という方を送ってくださいました。そしてイエス様は十字架にかけてくださって、清い血を流してくださったんです。この血を流してくださったことによって、汚れた罪をすべて洗い清めてくださった。たとえその罪が、赤くても、紅であっても、紅色であっても、火のようであっても、雪のように白くなると聖書の中にありますね。私たちの罪がどんなに大きなことであっても、ものであったとしても、雪のように白くなる。世界を作られた神様であるならば、それが可能です。で、そのことを聖書は私たちに教えてくれています。つまり、イエス様が十字架におかかりになったことは、私たちの罪を覆い包むため、身代わりとなってくださったんです。そして、この方が神の子であることを立証するため、復活してくださいました。私たちはそれを信じるものであります。そうです。私たちが神にあって望みに生きるものになるためなんです。いかがでしょうか？あなたも天の御国に入る誠の望みに生きる人になっていただきたいと思います。それには神様の前に正直に立つことです。そして誠に悔い改めることですね。自分が罪があること、足りないもの、弱いものであること、神様は素晴らしい救いの道を備えていらっしゃいます。あなたはイエス様の十字架の死は自分のためであったと信じるならば救われるんです。心で信じるならば救われます。第一ヨハネの手紙の1章7節、このように書かれています。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら互いに交わりを持ち、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいます。8節。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。9節。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。聖書は私たちにこのように素晴らしい言葉を与えてくださっています。しかりであり、アーメンであります。イエス様は、あなたの人生に望みを、希望を与えるたりと願っていらっしゃいます。あなたを愛し、あなたのために地上に来られたお方です。そして十字架への道をまっすぐに歩まれたお方です。あなたは今、天の御国に向かって歩む人ではないでしょうか。何が大切なことでしょうか。まとめてみたいんです。それは、一度しかない私たちの人生をどのように生きるかということです。つまり、私たちは望みを持って生きるべきだということです。そのためには思考、思いと考えを転換すること、変えることが大切です。それは神様が天と地を作られたお方が私に与えてあるメッセージ、聖書の言葉、この御言葉に信頼を置くことです。二点大切なことをお話しました。一つ、思いと考えを転換すること。そう、人生を裏側から見るのではなく、表の側から見ること。それは神様の側から見ることです。見事に作られた刺繍のように、あなたの人生が実は備えられているのです。もう一つは、誠の価値観を知ることです。神様は芸術家です。最高の芸術家です。あなたという幸いな作品をお作りになられました。いかがでしょうか？神様を見上げて、そして天の御国に入る望みを抱いて、あなたも新しい人生を始められませんか？この週も、この神様があなたと共にいてくださいますようにお祈りをいたします。心を合わせてください。天の父なる神様、 御臨在を感謝いたします。望みを持って生きよう。私たちは思いと考えを転換する必要を教えていただきました。感謝をいたします。望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平安をもって満たし、聖霊の力によって望みに溢れさせてくださいますように。今日集まりの方々、 YouTube を通してメッセージ聞かれた方々、礼拝に参加された方々が、この神様の御言葉を素直に受け止めることができますように祝福してください。お祈りの途中ですけど、応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。あなたの言葉で結構ですから、今お祈りください。そして神様の前に、この望みの思って生きる人になりたいという願いを神様の前に告白していただきたいと思います。どうぞ。 I give you time in silence. Maybe you can pray to God.お祈りをいたします。天の父なる神様、感謝をいたします。望みの神、ありがとうございます。望みを持って私たちは喜び、期待を持って生きることができる、この恵みを感謝します。神を知らない多くの人々は、この混迷混乱する世の中で心を痛めております。そうです、私たちは神様によって作られ、愛され、神の最高作品として置かれているものです。今日礼拝に連れられたお一人お一人が、この神様の素晴らしいメッセージを自分のメッセージとして受け止めることができるように、一人一人を祝福してください。今お祈りされましたお一人お一人の祈りが、主のお心にかなって成就しますように導いてください。感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。